聖書をお読みいたします。イザヤ書62章2節です。諸国の民はあなたの正しさを見、王はすべてあなたの栄光を仰ぐ。主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるであろう。続きまして新約聖書の454ページ、ヨハネの黙示録2章の12節から17節までです。ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者のほかには誰にもわからぬ新しい名が記されている。本日は主イエスの目は節穴ではなく、鋭く人の心を主は見抜かれる。戦後のキリスト教会が置かれた私たちの環境にもサタンの王座が築かれたまま残っているというお話をさせていただきます。2000年前、使徒ヨハネは主イエスを証ししたためにエーゲ海65キロ沖にあったパトモス島への流刑に処せられました。その島で強制労働に服していました。もうすでに80歳前後のご高齢でした。で、その間に、その苦しい日々の間に、主イエスは天使を通して使徒ヨハネに幻を見せ、アジア州7つの教会に手紙を書かせることにしたのです。黙示録2章3章がその7つの教会へのメッセージに書かれています。第一の教会がエフェソ、第7の教会がラオデキアですけれども、それぞれが深刻な危機に直面していました。で、それに対して第2の教会スミルナと第6の教会フィラデルフィアは良い状態でイエス様から非難を受けずに済んでいました。で、ちょうどそこに挟まれた第3、第4、第5の教会のうち、最初のペルガモの教会を今朝は取り上げさせていただきます。良い教会と深刻な教会の間にある、良さも悪さも両方ある教会、第3、第4、第5のうちの最初のペルガモ教会です。で、これからこの時間から5分ぐらいペルガモの町の歴史、その環境を見てまいりますけれども、ちょっと入り組んだ話ですが、分からなくても 心配されないでください。ペルガモはこの7つの都市の中の一番北に位置する町の教会で、なかなか厳しい困難を抱える中での信仰生活を強いられていました。歴史的にはアジア州でペルガモは最も有名な町でした。円錐形の丘のてっぺんに、紀元前4世紀アレクサンドロス大王が軍事要塞を築いたんですけれども、その時から地図にペルガモという町の名前が記されるようになりました。そのマケドニアの大王が遠征先で突然亡くなってしまうんですけれども、彼が築いた大きな帝国を4人の将軍が分け合う中で、その一つセレウコス朝がこの町を都に定めたそうです。まあ、円錐形の丘の上って言ったら軍事拠点としては最強の位置なんですけれども、これを都にするっていうのはどうも軍人がやりそうなことだったわけです。で、この使徒ヨハネが黙示録、私たちが今読んでいる黙示録を記した頃には、この町が都になってもうすでに400年も時が経っていました。海岸線まで25キロもあった内陸の町ですので、当時は船での商業というのが大事でしたので、商業の中心地になることはできませんでした。しかし、高価な羊皮紙という羊の皮をなめして作った厚手の紙ですけれども、羊皮紙の本をなんと20万冊も保有する、文化教養面ではアジア州で抜きんでた町でした。羊皮紙っていうのを英語でパーチメントっていうんですけども、この言葉がペルガモというところから出てきています。また町にはアテネの神殿、ディオニソスの神殿、ゼウス神殿とギリシャの神々が祀られていました。これ、この町は今はトルコですけども、モンゴル人の親戚であるトルコ人がここにやってきたっていうのはもう1000年の後の話ですので、当時はここにたくさんのギリシャ人が住んでいたわけです。ですから自分たちの神々の神殿を、それもかなり立派な神殿をここに建てていたので、宗教の中心地となっていました。それだけではなくて、医療の中心でもあり、アスクレピオスという病を癒す神への礼拝が捧げられていた町で、医者が育つ町でした。古代人の中で、当時の医者といったらガレノスという方がとても有名なんですけれども、その彼もペルガモ生まれです。ですからペルガモというのは二重三重を飛び越えて四重の意味で、政治と文化教養と宗教と医療、この4つの面で抜きんでた町として、アジアで一番有名な都市になっていました。でもクリスチャンとして、大きな問題は、人々の心があまりにもローマの都をコピーすることに熱心であったということです。この後100年200年かけて、ローマの政治や文化や宗教を完全にコピーしようという運動が地中海世界各地でこう広がっていくわけですけれども、ある意味ペルガモというのはその走りのような、先頭打者のような町、早くも紀元前29年には皇帝を礼拝する、神殿が築かれていました。ですから神殿でもそうですし、医療サービス、出版業界、学術界、商業、どの面を切ってもこの町ではローマ皇帝を信頼すれば自分たちは繁栄する という考え方で束ねられていたわけです。でこれがあたかも軍事組織であるかのように礼拝を拒絶する敵対者には容赦しないぞという強い同調圧力が働く町でした。でそんなところにキリスト教会が立ったわけです。主イエスを信じて主イエスに忠誠を尽くすというのはこの町の信徒たちにとっては無理難題でした。周りがそれに敵対する人ばっかりだったわけです。そもそも教会に通って礼拝をするということ自体が戦時中の日本の教会と同じく巨大な勇気を必要とすることでした。しかしそんな中でもペルガモ教会の信徒たちは善戦していました。でも当然ですけれどもその教会の中にはほころびもあって、あるグループは町の有力者におもねって、そのことによって自分たちの内側で抱えている問題については十分には対処できずじまい、十分な対処ができずじまいだったわけです。こういうことですので皇帝を崇拝する神殿というのが鎮座増しました町ですので、それをもって主イエスはこの町にはサタンの王座があると指摘されたわけです。天使を通して主イエスは使徒ヨハネに語りかけてこの手紙を書かせました。本文12節ですが、ペルガモにある教会の天使にこう書き送れ、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。イエス様は、復活のイエス様って口から鋭い諸刃の剣が出ているわけです。その意味するところは、イエス様から出る御言葉っていうのは人の心を差し通して全てを明らかにする力を持っているということです。妥協を許さない容赦なき態度で人を見ると、それが復活のイエス様のお姿であるということがここからわかります。また本文13節、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、しかし私はあなたの名をしっかり守って、私に対する信仰を捨てなかった。ちょっと読み飛ばしましたけれども、アンティパスという人物は主イエスを この町で証ししたために殉教の死を遂げました。でもそんなことがあっても彼らは信仰も教会も捨てなかった。それは立派だとイエス様はおっしゃっています。本文14節、しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。彼らは完璧ではありませんでした。旧約聖書の民数記22章以降にバラムという情けない一貫性のない預言者が登場します。でモアブの王様の要請を受けてイスラエルの民族を呪うように彼は金銭をもらって雇われたわけです。でもイスラエルの民族を呪おうとすると神様にストップをかけられて、かえって逆の祝福の言葉を言ってしまう、そんな預言者でした。情けない預言者でした。でも彼はその後本領を発揮して、民数記31章によると外国の女性モアブの女性たちをそそのかしています。でその女性たちがイスラエルの男たちを誘惑して体の関係を持ちつつ自分たちの神バールの神を拝ませたわけです。もちろんそれをご覧になった天地創造の神様は激怒されて、この淫行と不貧行によって2万4千人が死ぬという大惨事が起こるわけです。でイスラエルの男たちは まあ、この程度のことであればそれほど深刻ではないだろうと勝手な言い訳をつけて、自らの欲望に溺れて異教の女性たちを抱き、神々を礼拝してしまいました。それによって外国の異教の敵たちは槍一本投げることすらしないまま、イスラエルの独自の性格アイデンティティを失わせるということに成功してしまいました。そのようにして自らのアイデンティティが不明確になるというのが闇の力の手口です。80年前の日本も戦争に負けた後、占領軍を通してキリスト教はあたかも勝ち組の宗教であるかのように扱われました。保護されて、北米の諸教会から莫大な金額の補助、援助、献金を受け取り、またたくさん数百人の宣教師が日本全国に散らばっているという状態が起こりました。でそれまで戦争中には非国民だと言われながらこそこそと教会に通わざるを得なかったクリスチャンたちはやっと大手を振って歩けるようになったわけです。喜びが爆発し、全能なる神様の助けをみんなで味わった、それが戦後でした。 GHQ の支配下にあって軍国主義が否定され、財閥が解体され、農地が解放されて民主化が進む中で、新しい価値観を求める方々が大勢教会の中になだれ込んできました。伝道を進める神の御業を国民的規模で目撃した、そういう時代がありました。しかし課題が残りました。教会に集まった方々が主イエスを自らの救い主として信じるまでは良かったんですけれども、そこからの先の成長があまり見られなかったことです。私自身もそうだったんですけれども、入門的な学びを牧師から提供されて、喜んで教会に通い続けて教会の奉仕も少し担わせていただく、そんな程度で成長が止まっていたわけです。本来ならばそこからさらにジャンプ台に乗るかのようにイエス様の弟子となって聖霊に満たされて、堕落したこの世をキリスト教の高い水準に引き上げることが使命だったはずなのに、戦後の多くの方々、私自身も含めて、それを果たせずに、かえって己を誤った意味で虚しくして世間に対して自分の信仰を隠し、御言葉実践をおろそかにするという道に進んでしまいました。この世の人たちと自分はどう違うのか、その違いを引き立たせるようなことは極力避けて、結果的にキリスト教会を世間の低い水準に引き下げることに貢献してしまった、そういう過去がありました。でそのことを全国のキリスト教学校の校長先生が今でも雄弁に証しをしています。私たちの学校には外国人の、まあ、できれば肌の白い宣教師が必要ですと、彼らがいるとこの学校がキリスト教の学校であると誰の目にもわかる。それに対して日本人のキリスト教の、教員はそれができないおっしゃっています。そもそもキリスト教の生活、クリスチャンの生活の原則というのは、自分を透明にして自分を犠牲にして周りの要求をいいダクダクと受け入れるということではありません。イエス様の教えが世の中と異なっているという場合には、その教えから逃げることなく、恐れと摩擦、圧力を乗り越えて主イエスを証しするということが 信仰生活の本来のスタンダードです。しかし私を含めて戦後のキリストクリスチャンの多くはそこから逃げてしまっていました。聖書の教えに生きると他人との違いが目立ってしまって恐ろしい、世間に紛れて後ろ指刺されるようなことは避けようと、心の中だけでイエス様を信じていればいいじゃないか、教会に通っていることも人に言わないで、無害な人間として過ごしたい、そういう流れでした。ですから実りが乏しかったわけです。イエス様を信じることに伴う心の底から湧き上がるような喜びや美しいものを作り上げる再創造の力、そういうものが欠けていました。そういう中で牧師になるように招きを受けて韓国の教会に行き、韓国の神学校で学びました。自分自身の愚かさを悟り、方向転換して周りの神学生と一緒にイエス様の弟子を目指すことにしました。そしたらヨハネ15章にあるようにイエス様とつながって栄養をもらえるようになりました。豊かな変化を体験し、そして日本に帰ると今度は日本の教会で居心地の悪さを感じました。口では信じると言いながらも聖書に照らすと随分行動が崩れている、愛すると口では言いながら愛は乾いていて、なんとか努力して人を無理やり愛そうとしている、嘘とか悪口が絶えない、傷つけ合ってしまう、心の奥底からの喜びというのがないから努力して教会を形作るしか方法がない、そういうところに居心地の悪さを感じました。教会ってイエス様中心じゃなかったんだっけ、見ると気づくとなんか声の大きい人に振り回されているという現実があったりする。新しい人をせっかくイベントを行って教会のバザーとか音楽会とかやって新しい人が来たとしても無言で去っていく、建物に十字架はあっても主イエスが注がれる天井からの喜びを味わえないような群れが多くありました。牧師の説教も難しくてよく分かりませんでした。戦後の多くの教会はペルガモの教会と同様に世間との妥協譲歩の道を歩むことで、同調圧力に屈することで塩気を失ったような教会になっていたのではないかと思います。真理に立って生きるということを半ば諦めて自分自身を見失いがちではなかったかと思います。日本には皇帝崇拝の神殿はありませんけれども、世の中的に正しいとされる宗教もしくは無神論が蔓延しています。サタンの王座がある土地だと言えるかと思います。ペルガモの教会は2000年前ですけれども、皇帝崇拝という巨大な圧を受けて、それになんとか対応しなくてはならないと必死で生活をしていた教会です。偶像に捧げられたお肉を食べるぐらいは大丈夫だろうということで、そういうことをしている人をも受け入れて包容力を持って愛する教会でした。しかしそのような妥協のプロセスによってを経て、彼らは真理に立つということがいつの間にかないがしろになってしまって、自分たちが何者であるのか、クリスチャンってどういう生活をすべきなのか、だんだんそれが見えなくなっていった教会でした。 戦中の日本の教会も心の中で主イエスを信じているんだから、神社参拝ぐらい政府の要請だからやったって大丈夫だよということで始めた結果、だんだんと教会は崩れていきました。しかしそれに対抗するためには殉教の覚悟が必要なぐらい厳しい社会でありました。ですからかなり同情できる環境状況の中で彼らはしぶしぶ神社参拝をしていたわけです。しかしだんだんと信仰の内実は失われていく、そういう流れにありました。で、それが戦後も同じです。21世紀に入って四半世紀が過ぎたところですけれども、私たち日本の教会は今3つぐらいの重要な課題に直面していると思います。1つ目は先ほどのお祈りにもありました通りに軍事危機です。今の政権与党は国民からの絶大なる信頼を勝ち取って軍事大国への道に舵を切ったかのように見えます。中国が台湾を乗っ取るんじゃないか、そういう危機感を半ば煽るような形に見えます。憲法を改正しよう、軍需産業を盛り立てよう、盛り上げよう、自衛隊を国防軍に格上げしよう、そんな動きが感じられます。彼らが思っているのは自衛隊を強化することでしかこの国の平和は独立は保てない、そういう単純な思考です。もし私たちがイエス様を全面的に信頼していないのであれば、間違ってこのような流れに乗っかってしまうかもしれません。主イエスへの信頼が試されている、2026年です。で、もう一つはアメリカとの付き合い方です。現政権はトランプ政権とがっぷり四つに組んで、米軍と共同で近隣諸国への軍事脅威に対処しようと腹を決めています。もし私たちキリスト教会がこのアメリカ合衆国こそが世界最悪の帝国主義の国であるということを見抜けないのであれば、首相の方針に流されてしまうかもしれません。で、最後3つ目は資本主義との付き合い方です。近代経済学というもの、アダム・スミス以降時間かけて勉強したことがありますけれども、結局はその時の富裕層がなさっている経済活動をどう正当化するのかという、そういう理論的な枠組みを作るのが経済学の一つの大きな働きだと気づきました。イギリスに起こった資本主義はそもそも略奪から始まっています。ドレークという海賊がメキシコの沖太平洋で、スペインからの船、銀を乗せた船を略奪して、その奪った銀が資本になってイギリスの資本主義が花を開いていく、そのような流れをケインズが記しています。もし私たち教会が経済学の嘘を見破れないのであれば、アジア各国から日本に来てくれている技能実習生や、また稼げない若者世代やホームレスや母子家庭の苦しみを見過ごすことになってしまうのではないかと思います。キリスト教会には塩としての役割が神様から託されています。その役割を十分に果たすためには、私たちは戦後の教会の伝統を守るだけといった初心者のレベルを早く卒業しなければなりません。固く真理に立って人を愛し、また御言葉を死守する、そういう生活を始める必要があります。でもしそういうチャレンジを受けて立つという人があるのであれば、本文の17節で約束されたような白い石と新しい名前を 主イエスから授けていただけることになるでしょう。イザヤ書62章でも約束された新しい名前というのは、神の命、再創造の力を受け取って新しい人格に自分が変えられていく、新しい祝福の器として地域に立たせてもらえる、新しく神様の命を受けた使命に燃えるクリスチャンとして歩み始める、そういう意味を含んで新しい名前とイエス様は教えてくださっています。そういう方々が私たちの群れからも立ち上がるときに、創価教会もさらに再生し、地域の人たちから選ばれる、求められる祝福の群れとして豊かな実を結ぶことになるでしょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちあなたの御心のままに生きることによって、イエス様を証しし、喜びにあふれる、愛にあふれた信仰生活を送りたいと心から願っております。あなたのチャレンジ受けて立ちますので、どうぞ私たちに新しい名前、再創造の恵み、心の底から湧き上がる喜びと愛を授けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。